ありがとうございます。今日はルイさんが英語に訳してくださいました。So thank you, Ruisan, for translating English. And I think he uploaded a PDF on the chat box as well. So if you need English translation, please check that out. はい、ルイさん、英語の今日は通訳感謝いたします。そういうわけで、皆さん、レントの第2日曜日を迎えました。今年はですね、私たちのテーマ聖句も、まあ、含まれているこのヘブル人への手紙の、10章の御言葉をですね、全部でこう7回に分けて、まあ、イースターも入れると日曜日は全部で7回ありますので、7回に分けて、じっくりとですね、御言葉を解き明かして、心を傾けていきたいなと、そんなふうに思っています。第2回目の今日はですね、10節から18節までを取り上げたいと思います。それでは早速10節からですね、今日も見ていきたいと思います。10節、ご覧ください。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。この御心とは、どの御心ですかね。この御心というのは、前回読みしました前節の、まあ、7節のところ、10章の7節のところにあるあなたの御心ですね。すなわち天の父なる神様の御心、その天の父なる神様の御心に従ってということですね。その御心を行うために、あなたは生贄や捧げ物を望まないで、私のために体を作ってくださいました。前回5節のところで主は、お語りになりました。そのイエス・キリストの体が、ただ一度だけ捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。と、今日のヘブル書には記されています。その天のお父様がですね、生贄や捧げ物を望まないで体を与えてくれた、そのイエス・キリストの体がただ一度だけ捧げられたことによって、私たちは聖なるものとされているのです。そう今日の御言葉は始まるわけですね。次の11節に進みたいと思います。11節、またすべての祭司は毎日立って礼拝の務めをなし、同じ生贄を繰り返し捧げますが、それらは決して罪を除き去ることができません。まあ、先週お読みした御言葉の中にもですね、まあ、同じような似たようなことが語られていたと思うんですが、まあ、それまで人々はですね、年ごとに、毎年ですね、年ごとに同じ生贄を絶えず捧げなければなりませんでした。罪の許しのためにですね、お羊と羊とかですね、お牛とかですね、そういった生贄の血を捧げなければなりませんでした。また祭司、この祭司職にある人に至ってはですね、毎日ですね、年ごとではなくても毎日立って礼拝の務めをなさなければならなかった。同じ生贄をですね、毎日繰り返し繰り返し捧げなければなりませんでした。それはそれらの捧げ物を定めた律法自体が、後に来る素晴らしいものの影に過ぎなかったからですよね。前回もそのところは私たち読みましたけれども、それらの生贄、捧げ物、律法というのは後に来るものの影に過ぎなかった。で、影というのは光のある方向を私たちに教えてはくれますけれども、でもそれ自体は光ではありません。光のあるところにね、影っていうのはできますから、影の向きによって私たちは光がどっちから差しているかっていうことを知ることができますが、でも影そのものは光ではありません。そしてその影に過ぎない生贄には私たちの罪を取り除くことができませんでした。しかし今やその影は過ぎ去って、そしてその光である、その本体である主イエス・キリストが私たちのために現れてくださったわけですよね。12節、しかしキリストは、罪のために一つの永遠の生贄を捧げて後神の右の座につき、 それからはその敵がご自分の足台となるのを待っておられるのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。それまでは年ごとに、あるいは毎日繰り返し生贄を捧げなければならなかった。しかしキリストは罪のために一つの生贄を捧げてください。このヘブル書の著者はこのキリストが私たちのためにただ一度だけ、捧げられたということ、さらにそれが私たちに永続的な永遠に続くですね、罪の許しをもたらしたことを繰り返し、この12節から14節のところで強調しています。ただ一度だけ、そして永遠に全うしたということですよね。それはイエス様ご自身が影の本体であるということ。イエス様はもう影ではない。イエス様はその影の本体であり、私たちのために完全な捧げ物となってくださったことを物語っています。影に過ぎない不完全な捧げ物というのは繰り返し繰り返し捧げなければなりませんでした。なぜならそれらは私たちを永続的に永遠にですね、清める効果がなかったからですね。だから年ごとに、あるいは毎日捧げなければならなかった。しかしキリストはただ一つの捧げ物によって、ただ一つのその体によってですね、すべてを永遠に全うされました。自分の罪を知り、自分の弱さを認め、そして謙虚になるということは素晴らしいというか、大切なことですよね。特にこのレントの期間、私たちは、自分の罪の告白というのを、毎週礼拝の中でも行ってますけれども、自分の罪を知ること、またそれを告白すること、自分の弱さを認めること、それは大切なことです。しかし私たちはしばしばですね、そんな自分の弱さや罪というもののこの力というか、罪のその大きさにですね、圧倒されてしまうがゆえに、ああ自分はなんて罪人なんだろう、それはいいことなんですが、でもそれにあまりにもこう圧倒されてしまうがゆえに、時々ですね、イエス様の血潮の力をですね、その恵みの大きさを過小評価してしまうことがあるんです。例えばですね、同じ過ちを繰り返してしまったとき、特にクリスチャンになってから、もう罪悔い改めたはずなのにね、悔い改めたはずなのにまた同じ過ちを犯してしまった、ああまた人の悪口を言ってしまった、ああまた嘘をついてしまった、またごまかしてしまった、いろいろ人によってあると思うんですよね。また、これはもうやめたはずなのにまた手を出してしまったとかですね、いろいろあると思います。そんな時ですね、なんとなく私たちは、いやー今回はさすがに許してもらえないようなね、ちょっと不安な気持ちになってしまう。あれ、この前悔い改めたはずなのに、今回2回目、いや今回3回目、今回4回目なんてなってくるとですね、いやー自分は本当に大丈夫なんだろうか、さすがにもう自分は許されないんじゃないんだろうかね、自分は救われてないんじゃないんだろうか、そんな不安な気持ちになったり、あるいはそんな不安な気持ちをですね、こうかき消そうとしたり、あるいはごまかそうとするっていうんでしょうかね、かき消そうとして、再びですね、この罪滅ぼしというんでしょうか、捧げ物を始めてしまう、それをごまかすために一生懸命いい行いをしてですね、ごまかそうとしてしまう、いろいろ捧げ物をすることによって、安心感を得ようとしてしまう、だから何かすごくいい働き、いい行いをたくさんしているのに、実は知らないところで罪を犯し続けていたっていうことが分かってですね、ああびっくりしてしまうなんてこと時々ありますよね。あんなに素晴らしいことをしていた先生が 裏ではあんなことをしてたなんてことね、あまり良くないことですけど、やはり私たち時々そういうニュースを耳にしてしまうことも残念ながらあるわけですよね。なんとなくこう自分のこの中にある罪をですね、こう覆い隠すために逆に一生懸命この行いをしてしまったり、捧げ物にまた逆戻りしてしまうっていうこともあるかもしれません。しかし今日皆さんにお伝えしたいことは、イエス様の血よ、イエス様の血の力はそんなやわなものではないということ、そんな小さなものではないということですね。かつてイエス様の弟子のペテロが罪を犯した兄弟をですね、何度まで許したらいいでしょうか、こうイエス様に尋ねたときに、イエス様は7度を70倍するまで、まあ、つまり何度でも許しなさい、そんなふうにお答えになりました。私たちが心から悔い改めて今日主に立ち返るならば、キリストの血潮は何度でも私たちを清めることができる、何度でも私たちを罪から救うことができます、ね。ただし大事なのは、私たちが心から悔い改めて立ち返ったらですよ、皆さん、ね。イエス様が何度も許してくれるからもう悔い改めることもしなくていいって、そういうことではもちろんないんです。でもそれが何度目であったとしても、私たちが今日心から悔い改めてイエス様に立ち返るならば、イエス様の血潮は何度でも私たちを清めてくださる、何度でも私たちを罪から救うことができます。過去もそして現在も、そしてこれから先の未来も、この主イエス・キリストの血潮の恵みが尽きるということ、なくなってしまうということは永遠にないんですね。神様のこのイエス様の血潮の恵みは永遠に全うする。なぜならキリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされた、永遠に全うされたお方だからです。ね、ぜひこれ今日の御言葉、私たち心に刻みたいと思います。キリストは聖なるものとされる人々、すなわち私たちを一つの捧げ物によって永遠に全うされたんですね。自分の弱さや罪深さを自覚することは良いことです。それは悔い改めに必要なことです。だからこれからも私たちは罪の告白をし続けていく必要があります。でもそれと同時にですね、私たちはこの主イエス・キリストの血潮の力にもっともっと目を向けて信頼していく必要があるのではないでしょうか。もちろん日々の生活の中で罪に気づいたらそれを悔い改めるということは大事なことです。でもそれと一緒にですね、イエス様の血潮の力をもっともっと信頼していく、そのことが私たちに求められていると思います。15節に進みます。15節、聖霊も私たちに次のようにって明かしされます、ね。ここに、聖書の中に、ね、三位一体という言葉は出てこないんですが、でもここに三位一体の神様が登場しますよね。前回は、キリストがこの世界に来た時にこう言われます。そして今回は聖霊がこのように言ってます。ここに父と子と聖霊の、ね、三位一体のこれが働きであるということが語られています。聖霊も私たちに次のようにって明かしされます。16節、それらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約はこれであると主は言われる。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。古い契約、すなわち紙に書かれた、まあ、紙というかパピルスとかね、まあモーセの実家を入れたら石板も入るのかもしれませんが、まあ、紙に文字に書かれたこの律法の字というものは、人々を行いの虜にしてしまいました。人々は自分の行いや捧げ物が自分に救いをもたらす、自分を清める、まあ、そんな風に思い違いをしてしまい、それはやがて律法主義というですね、歪んだ信仰を人々の間にもたらしました、まあ、その急先鋒がイエス様と対立した律法学者、そしてパリサイ人と呼ばれる人たちでありました。しかしそれらの日の後、私が彼らと結ぼうとしている契約、すなわち主イエス・キリストの十字架の血潮によって て結ばれる新しい契約ですね。この新しい契約は今度は紙じゃないんです。紙にではなくて、私たちの心、私たちの思い、私たちの心と思いに直接神様は書き記してくださった、そういうふうに言うわけですね。でそれはなぜか、それは私たちが心で主を愛し、そして心から感謝と喜びを持って主に仕えるものになるためですね。以前のこの文字の律法は、人々は心からじゃなかったですね、行い、あるいは捧げたもの、そういう間接的なもので、自分の信仰をこう証明しようとしたり安心しようとしたりしました。でもイエス様のこの血潮に新しい契約は、私たちの心に直接神様が書き記してくださった。だから私たちは心で主を愛する、行いで主を愛するわけではありません。もちろんその心から出てくるものが行いになるわけですけれどもね。でも心で主を愛し、そして心から感謝と喜びを持って主に仕えるものとなるため、私たちがどんなに生贄をたくさん捧げても、心が神様から離れていたら、神様はそれをお喜びにならない、ね、以前の人たちについて神様は、唇では私を敬うけれども彼らの心は私から遠く離れている、嘆かれた、そういう聖書の箇所がありますよね。でもそうではなくて、イエス様の血潮による新しい契約は私たちの心に刻まれた。それは私たちが心から神様を信頼し、心から神様を愛し、心から愛されてるんだっていうことをね、こう実感して神様に本当に委ねていく、そのためであります。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。あなたの教え、私の心の内にあります。これは、前回の御言葉の中でキリストがこの世界に来た時にご自身について語った、言葉として、ヘブル書の著者が引用したこの詩編40編の御言葉ですね。詩編40編の8節の御言葉です。我が神、私は御心を行うことを喜びとします。いやいやじゃなくて喜びとします。あなたの教えは私の心の内にあります。これイエス様がご自分について語った言葉として記されているわけですが、イエス様は私たちにも同じようになってほしいわけですね。私たちも御心を行うことを喜びとします。神様、あなたの教えは私の心の内にあります。そんな風に告白できるようになってほしい。それがイエス様の血潮による契約によって私たちに与えられた恵みだと思います。律法主義、律法主義の原動力は恐れです。以前の人たちは確かにたくさん捧げ物をしたりですね、一日歩く歩数をきっちり守ったり、その行いにおいてはものすごくきっちりしていたかもしれない。でもその律法主義の原動力は恐れですよね。人からどう思われるか、人から立派に思われたい、人からダメな、信仰のないものと思われたくない、そういう恐れが律法主義の原動力です。しかしキリスト信仰、イエス様を信じる者、イエス様の血潮による新しい契約を心に与えている、与えられている者の原動力は恐れではなく神への信頼と愛です。ね、全き愛は恐れを締め出しますってね、言われました。私たちの信仰の原動力は神への信頼と愛です。今私たちの信仰を支えている原動力は何でしょうか、ね、もしかしたらいつの間にかそれが恐れに置き換わってしまった、そういう人も、ね、いるかもしれません。ですから今一度私たちは今心に書き記された、神様が書き記してくださったこの主の契約、イエス様の血潮による契約に目を向けて、そしてイエスキリストの血潮によってこの結ばれた永遠の約束に、信仰の目をですね、心の目を向けてまいりたいと思います。最後に17節と18節です。最後に17節、私はもはや決して彼らの罪と不法と思い出すことはしない。これですね。私はもはや決して彼らの罪と不法と思い出すことはしない。私たちは、違いますよね。私たちは思い出したくなくても思い出してしまいますよね。いや、むしろ忘れようとすればするほど かえって思い出してしまいますよね。忘れちゃいけないことはすぐ忘れてしまうのにね、忘れたいと思ってることほどなんかこういつまでも思い出してしまう、ね、許さなければと思えば思うほど許せないし、許さなきゃ許さなきゃと思えば思うほどかえって思い出してですね、その時のことを思い出してその記憶はかえってこう忘れがたいものに、ね、なってしまったりする人もいるかもしれませんね。マッチ一本火事のもとっていうね、言葉ありますけれども、私たちって本当ちょっとしたことをきっかけにですね、許したつもりでいたのに、忘れていたつもりでいたのにですね、ちょっとしたことをきっかけにも芋づる式にですね、この過去の記憶がこう呼び覚まされるというかですね、こう湧いてきてしまってですね、もう思いもよらぬこの大炎上というか、この怒りというかね、そういうものにこう支配されてしまう、そんなことあるじゃないですか皆さん、許したつもりでいてもね、あるいは自分がすごくいい状態の時はいいかもしれないけれども、でも何かこう辛いことが立て続けにあったり、すごくこう嫌なことが続いたりするとね、私たちはやっぱり、忘れていたようなことまで思い出してしまって、心が苦しくなってしまうということあると思うんですね。でもイエス様の血潮、イエスキリストの血潮はそうではない。イエスキリストの血潮は私たちの罪を神様の記憶からですね、完全にそして永久に抹消する力を持っています、ね、すごいことです。イエス様の血潮は私たちの神様に対するいろんな罪、いろんな背きあったと思います。でもそれをね、神様の記憶から完全にそして永久に抹消してしまう力がイエス様の血潮にはある。こんなことができるのは古今東西も天においても地においてもですね、イエス様の血潮以外には存在しません。だって神様の記憶ですよ皆さん。神様全部分かっていらっしゃる全知全能の神様、その神様の記憶から永遠に完全に私たちの罪を消し去ってしまう、そういう力がイエス様の血にはあるということです。このイエスキリストの血潮には私たち人間の想像をですね、もうはるかにはるかに超えた絶大な力があるということを、ぜひ皆さんぜひ忘れないでください。キリストの血潮はすべての罪から、すべての罪から私たちを清め、救い出すことができます。ですから18節、これらのことが許されるところでは、罪のための捧げ物はもはや無用です。今私たちが捧げるべきものは、許されるための生贄ではありません。そうではなくて、許されたものが捧げる心からの感謝と賛美ではないでしょうか。神様はそれを私たちから待っているのではないでしょうか。私は私の律法を彼らの心に置き、彼らの思いに書きつける。私はもはや決して彼らの罪と不法と思い出すことはしない。イエス様の血潮を覚え、心から今日も感謝を捧げたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。あなたが十字架の上で私たちのために苦しみを受け流してくださったあの血潮を覚えます。あの血潮には本当にすごい力があります。私たちの思い、私たちの想像をはるかに超えた素晴らしいものをあなたは私たちのために捧げてくださいました。そのあなたの血潮によって今や私たちの罪は完全に消し去られていることを心から信じ感謝をいたします。また私たちは弱いものであり、今はまだ罪を思い出し、また罪を犯す弱さを持ったものであります。また完全なものにされたわけではありません。しかし私たちがその罪を思い出す度ごとに、主よ、それをはるかに上回るあなたの血潮の力、あなたの恵みの大きさを私たちに教えてくださいますように、その恵みによって私たちが何度でも主よ、あなたに立ち返り悔い改め、あなたに喜ばれるあなたの子として歩むことができますように助けてくださいますようお願いいたします。全てを 感謝し、御手に委ね、愛するイエス様のお名前を通して感謝してお祈りいたします。アーメン。